本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録28章11節から14節です。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出航した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、そこから海岸沿いに進みレギオに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。アーメン。マルタ島からローマへと出発したパウロの旅程を明かしてくれる本文は、14節の後半で次のように終わっています。こうして私たちはローマに着いた。本文が特に強調している副詞「こうして」を、今日もパウロの全生涯に適用して、神様がパウロをどのようにローマへと導かれたか、地図を見ながらパウロの全生涯を振り返ってみましょう。本日も地図を塞がないように、私は座ってお話しすることをご了解ください。前の時間に確認しましたように、アジア大陸シリア州のアンティオキアで暮らしていたパウロの第二次伝道旅行は、神秘的な主の摂理の中で、ヨーロッパ大陸のマケドニアを経て、想像もしていなかったアカイアのコリントまで続きました。パウロはコリントで1年6ヶ月間も福音を伝えました。第二次伝道旅行をひっくるめて最も長い期間でした。そこには妨害者がいなかったからではありません。コリントでもユダヤ人たちが街道からパウロを追い出し、後には総督に告発もしました。そんな困難の中でも、パウロが1年6ヶ月間もコリントで福音を伝えながら、帝国の首都ローマを胸に抱くことができたのは、テント製造業者であったプリスキラとアキラ夫婦の献身的な助力があったからでした。コリントで第二次伝道旅行を終えたパウロがコリントを離れる時、プリスキラとアキラ夫婦もパウロについてきました。貧しい伝道者のパウロと一生を共にするためでした。パウロがこの夫婦と共にコリントのケンクレア以降で乗った船は、エフェソに寄港して貨物を降ろしました。当時の貿易船は、寄港した港で荷揚げし、荷を積むのに何日もかかりました。その間を利用してパウロはエフェソのユダヤ人街道を訪れ、福音を伝えました。多くの人々がパウロから福音をたくさん聞き、学ぶことを願いました。パウロは自分の代わりにプリスキラとアキラ夫婦をエフェソに残しました。その結果、パウロと共に一生を共にするために、パウロについてきた彼らは、2000年の教会の歴史上で初めて偶像の都市エフェソで初の伝道師となり、聖書に彼らの名前が記録されました。誰と一生を共にするかということは、このように重要です。パウロに出会ったこの夫婦がパウロと一生を共にしようとしていなかったなら、2000年前に彼らはコリントの埃となって消えてしまっていたでしょう。私たちは今、それぞれ誰と一生を共にしていますか？エフェソで再び船に乗ったパウロは、エルサレムを経て自分の本拠地であるシリア州のアンティオキアに帰還しました。紀元前49年から52年まで約3年がかかったと推定されるパウロの第二次伝道旅行が終わったのです。アジア大陸からヨーロッパ大陸に至るまで、計5000数キロメートルに及ぶ大旅行でした。 ですが、から3年ぶりに再会したアンティオキアの信者たちにパウロが聞かせたい話がどれだけ多かったことでしょうか。人生は毎日の暮らしの話を綴ったものです。今どんな人生のストーリーを綴っていますか。瞬間的な空気の振動で終わってしまう儚い話ですか。あるいは聞く人の心の中に消えない余韻を残す深い響きのある話ですか。少しした後にパウロは第三次伝道旅行のために再びアンティオキアを出発しました。そしてもう二度とアンティオキアに戻ることはありませんでした。第三次伝道旅行を終えたパウロはローマで斬首刑になって死んだからでした。この時のパウロとアンティオキアの信者たちの別れはこの地での最後の別れになってしまいました。私たちの中で一寸先の未来を見ることができる人はいません。私たちが今日誰かと別れる時に私たちはその人に再会できるという保証はありません。その別れがこの地での最後の別れになる可能性もあります。私たちが常に与えられた人生に正しい責任と義務を果たすべき理由がここにあります。それが私たちの最後の姿になるかもしれないからです。第三次旅行を始めたパウロは人生で5回目にアマノス山脈を越えました。同じアマノス山脈を5回も生涯で越えましたが、その意味は皆同じではありませんでした。パウロがアマノス山脈を初めて越えたのは、ユダヤ社会の主流となるためにエルサレムに留学に行く時でした。その時のアマノス山脈は自己欲望、自己の野望の山脈でした。2回目はパウロが主に呼ばれ故郷に帰った時でした。パウロにとってその時のアマノス山脈は主の中で新しい人生を生きるための決断の山脈でした。アンティオキア教会の共同担任牧会者として主に呼ばれたパウロは3回目にまたアマノス山脈を越えました。証明の山脈でした。そして第二次伝道旅行を始めながらパウロは人生で4回目にアマノス山脈を越えました。主がアジア大陸のパウロをヨーロッパ大陸のコリントまで導かれるための摂理の山脈でした。そして第三次伝道旅行を始めたパウロは人生で最後にアマノス山脈を越えました。3回にわたる伝道旅行を終えるための締めくくりの山脈でした。人生は繰り返しの連続です。私たちは毎日同じように一日というアマヌス山脈を越えています。それが人生です。しかし毎日同じアマヌス山脈を越える私たちそれぞれの意味はどうでしょうか。その意味が常に同一なら、それはすなわち大法を意味します。若者が60代になっても一日の山脈を越える意味が変わらなければ、それはどれだけ恐ろしい逮捕になるでしょう。パウロのように同じ一日という山脈を越える意味が野望の山から決断の山、証明の山、摂理の山、締めくくりの山へとその意味が上昇し続けなければなりません。そうすれば私たちを過ぎ去っていく歳月が衰退して消滅せずに、 競輪と年輪として蓄積されるでしょう。パウロは第一次と第二次伝道旅行の時に訪問したデルベ、リストラ、イコニオン、ピシディア州のアンティオキアを経てエフェソに行きました。プリスキラとアキラ夫婦を植えておいたところでした。そしてパウロはエフェソで2年間福音を伝えました。第二次伝道旅行の時にコリントで1年6ヶ月間福音を伝えたのよりも6ヶ月さらに長い期間でした。それもやはりコリントの時のようにエフェソにあらかじめ定着していたプリスキラとアキラ夫婦の献身のおかげでした。コリント人への第一の手紙16章19節によりますと、2000年の教会の歴史上エフェソの最初の教会はまさにこの夫婦の家でした。エフェソはギリシャ神話の中のアルテミス女神を奉るアルテミス神殿が人間を圧倒する偶像の都市でした。アルテミス神殿はその規模がとても巨大で、古代世界の不可思議として呼ばれました。しかし全ての人がアルテミス神殿に圧倒されるエフェソで、パウロは霊的に少しも臆することがありませんでした。パウロは主の御力で多くの病人を癒し、悪霊を追い払いました。テント製造技術者であったパウロは、時間があるたびにテント製造業者だったプリスキラとアキラ夫婦とテントを作って生計を立てました。作業の時にパウロは作業用のエプロンをかけてハンカチで流れる汗を拭いました。人々がパウロのそのハンカチとエプロンを持って行って病人の上にかけるだけで病気は治り、悪霊は追い払われました。その光景を目撃した大勢の人が主を信じました。さらには占い師の役割をしていた魔法使いたちも福音を受け入れ、悔い改め、彼らがとても大事にしていた魔法の本を集めて焼いてしまいました。魔法使いが自分の稼ぎの源泉である魔法の本を焼いてしまうことは常識的にはありえないことでした。しかし今からは飢え死にしても良いという意味だったからです。しかしクリスチャンの人生はこの世でなければいけません。生きておられる主を信じるクリスチャンは、世間の偶像に仕える人々が考えることもできないことを決断し、決して挑むことのできないことを実行しなければなりません。もちろんエフェソにもパウロを排斥し除去しようとする人は多くいました。デメトリオのはその代表的な人物でした。パウロはアルテミス神殿を指して手で作ったものなどは神ではないと公開的に説教をしました。ほとんどの市民が経済的にアルテミス神殿とつながっていたエフェソでそのように説教をしたことは、パウロが自分の命を懸けたも同然のことでした。アルテミス神殿を利用してお金を稼いできた人々はパウロを放っておくことができませんでした。銀でアルテミス女神と神殿の模型を作って大金を稼いでいた銀細工師のデメトリオがパウロを中傷し人々を扇動しました。激怒した人々は声を揃えてアルテミスを叫びながらパウロを除去するために群れをなして町に繰り出してきました。途中でパウロの同行者であるガイオとアリスタルコに会うと、彼らは2人を捕らえて野外劇場に引っ張っていきました。人民裁判を開くためでした。その大騒動で一瞬にして大勢の人々が野外劇場になだれ込みました。その話を聞いたパウロは自分が野外劇場に行こうとしましたが、周囲の人々が止めました。パウロが 生き残れないことは明らかだったからです。野外劇場に集まっていた人々はそれぞれ自分の主張を大声でわめきました。しかし使徒言行録19章32節は、集会は混乱するだけで大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかったと伝えています。自分たちがなぜそこに集まっているのか、なぜ大声でわめいているのか、大多数の者が分かっていませんでした。その愚かな群衆はエフェソの行政官が現場に出動してようやく解散しました。このようにエフェソでも自分の利権のために人々を扇動する悪行を行う群れと、わけも分からずに扇動される無知を繰り返す群れがパウロを苦しめ続けました。しかしそのエフェソでパウロは、帝国の首都ローマが自分の人生の最後の終着地になることをはっきりと自覚し、新約聖書にある恵みのコリント人への第一の手紙も記録しました。パウロを倒そうとする外部の挑みが激しくなるほど、パウロの霊性はより光りました。温室や山の中に閉じこもった霊性はクリスチャンの霊性ではありません。クリスチャンの霊性はあらゆる挑みに直面する世の中の霊性でなければなりません。そうなってこそ世界を抱擁し、世界を克服し、世界を新しく変化させることができます。エフェソで2年間福音を伝えたパウロは、エーゲ海の向こう側のヨーロッパ大陸、マケドニアのネアポリスに再び渡りました。コリント人への第二の手紙7章5節によりますと、パウロが再訪問したマケドニアは変わりなく患難と恐怖の地でした。歳月が流れましたが、彼を殺そうとする群れが依然と都市にたむろしていました。しかしパウロは危険を押し切ってフィリピ、アンフィポリス、アポロニア、テサロニケ、ベレアを再訪問して、現地のクリスチャンたちの信仰を励ましました。そしてアカイアのアテネを経てコリントを訪問し、今度は3ヶ月間とどまりました。当時人口75万人でローマ帝国の4大都市だったコリントは、噂の快楽と淫乱で乱れる堕落の都市でした。海抜575メートルのアクロコリントスにはアフロディーテの神殿がありました。ギリシャ神話で性愛と美の女神として登場するアフロディーテは、英語ではヴィーナスと言います。その神殿で働く1000人の女祭司たちは皆神の名で身を売る売春婦でした。神殿がこのように売春の巣窟でしたから、神殿の外側は言うまでもありません。コリントの性的堕落は大変ひどくて、コリント人のように行動するという言葉は、淫乱に行動するという意味で、コリント化するという言葉は性的に乱れているという意味で、コリント人は抱え主や情婦、コリントの女性は売春婦という意味で使われたほどです。そのような巨大な堕落の都市で、病に侵されているひ弱なパウロにできることは何もないように見えます。しかしその堕落の都市コリントで、パウロは福音の神髄と呼ばれるローマ人への手紙を書きました。パウロのローマ人への手紙がなければ、私たちはイエス・キリストも福音もきちんと理解できないでしょう。 聖書でローマ人への手紙が占める比重はいくら強調してもしすぎることはありません。パウロはその重要なローマ人への手紙を世間とは隔離された修道院で書いたわけではありません。堕落の都市の真ん中で書きました。度を超えるコリントの堕落像もユダヤ人たちの排斥といじめもパウロの霊性には何の影響も及ぼすことができませんでした。暗闇が深まるほどカマキリのろうそくの火がもっと明るく光るように、コリントがひどい堕落の都市だったからこそ、その都市でローマ人への手紙を書いたパウロの霊性が逆説により明るく光りました。世界の闇と堕落のせいにしている場合ではありません。むしろ紙のように薄い私たちの霊性が問題です。深い霊性は世界の闇と堕落の影響を受けません。誠の霊性は世界の堕落が極限に達し、闇が深まるほどより光るものです。ローマ人への手紙16章3節から5節によりますと、パウロがコリントでローマ人への手紙を書くときに、プリスキラとアキラ夫婦はエフェソを離れ、ローマに移住していました。ローマに移住していました。パウロのローマ訪問にあらかじめ備えるためでした。この夫婦はローマでも自分たちの家をすでに教会として提供していました。パウロのコリント伝道でもエフェソ伝道でも、その後に行われるローマ伝道でも、この夫婦は決定的な貢献をしました。彼らはパウロを通して主を信じて以来、パウロを利用して自分たちの有益を追求したことが一度もありませんでした。彼らは自分たちの人生のすべてをパウロと共にしました。パウロはこの夫婦が命がけで私の命を守ってくれたと証ししています。彼らはパウロを守るためなら自分たちの命も惜しまなかったのです。パウロは彼らを私の協力者と呼び、パウロのその言葉は神の御言葉であるローマ人への手紙に記録されました。神様がこの夫婦をパウロと同じ位置に挙げてくださったのです。私たちのはどうでしょうか。私たちの人間関係はどうでしょうか。誰かを利用して自分の有益だけを考えていませんか。誰かのために自分の人生を喜んで分けていますか。いつか神様の御前で必ずその評価を受けることになるでしょう。ユダヤ人には名前の順序がとても重要でした。夫婦の場合でも必ず夫の名前が妻の名前の前に位置しました。しかし聖書の中でプリスキラとアキラ夫婦は例外でした。妻の名前であるプリスキラ、または愛称であるプリスカが夫の名前の前に位置しています。それは信仰の主導権を妻のプリスキラが持っていることを意味しています。だからといって夫のアキラを蔑んでいるわけではありません。男性優位の家父長制度が厳しかったユダヤ社会で、夫のアキラは自分より信仰のよかった妻の足を引っ張ることはしませんでした。むしろ自分より 信仰の良い妻を積極的に手伝って、妻と共にパウロの誠実な協力者となりました。妻のプリスキラも偉大なクリスチャンであり、その時代の状況の中で妻を積極的に手伝った夫のアキラもやはり偉大なクリスチャンでした。彼らこそが理想的な信仰の夫婦でした。クリスチャンとして私たちの夫婦関係はどうでしょうか。教会に通いながらも、ただ世俗的な意味での夫婦でしょうか。あるいは主の中で同じ価値観と人生を持って共に協力する信仰の夫婦でしょうか。プリスキラの夫アキラは、本来今日のトルコ大陸の本土で生まれたディアスポラのユダヤ人でした。彼の先祖がディアスポラのユダヤ人になったのは、紀元前586年にユダ王国がバビロン帝国に滅ぼされたからでした。アキラは早くから首都ローマに移住して、そこで妻のプリスキラと共にテント製造業者として定着しました。アジア大陸の本土で生まれたアキラがヨーロッパ大陸の首都ローマに移住できたのは、ギリシャ帝国を滅ぼしたローマ帝国が本土を含む地中海世界を制覇して、帝国の領土内に暮らす人々に通行と居住の自由を保障したからでした。しかし、紀元後50年頃にローマで起きたユダヤ人の暴動を機に、皇帝クラウディウスはユダヤ人たちを首都ローマから追放しました。その時にローマを離れざるを得なかったアキラ夫婦が移住した場所が、紀元後51年4月にイストミア大祭が開かれる予定だったコリントでした。2年ごとにコリントス地教で開催されるイストミア大祭は、体育大会と音楽競技会が共に開かれる祭りで、参加選手以外にも多くの訪問客が訪れました。当時は宿泊施設がとても不足していて、大祭に参加する人たちは臨時の寝床としてテントを利用しました。アキラ夫婦はその特需と狙ってコリントに移住したのでした。そしてそのコリントで、アテネからコリントを訪れたテント製造技術者のパウロに出会い、主を信じてパウロの誠実な協力者となったのです。そしてパウロはこの夫婦の献身的な助けにより、コリントでもエフェソでも、その後ローマでも福音伝道の証明を完遂することができました。驚きの連続ですよね。ユダ王国がバビロン帝国に滅亡され、ギリシャ帝国を滅ぼしたローマ帝国が地中海世界を席巻し、首都ローマでユダヤ人たちが暴動を起こして、皇帝がユダヤ人追放令を出し、ギリシャ帝国の滅亡とともに廃止されたコリントのイストミア大祭を100年後にローマ帝国のカイサルが復活させた結果、コリントでアキラ夫婦とパウロが出会うことができました。彼らとは何の関連性もないように見える歴史的な出来事が、実は時間と空間を超越して彼らを出会わせてくださろうとなさる主の緻密な摂理だったのです。この世界には私たちが同意しがたい指導者も多く、 政治的にも社会的にも理解できないことが多くあります。そのすべてが私たちとは無関係のように見えます。しかし主は私たちが理解できないその人たちとその出来事を通して、今も私たちのために主の摂理を寸分の差も違いもなく行われておられます。これを信じることが信仰です。コリントで第三次伝道旅行を終えたパウロはエルサレムに帰還するために船に乗り込もうとしました。しかしコリントのユダヤ教徒たちが船でパウロを殺そうとする陰謀がパウロの耳に入りました。パウロは船に乗るのを諦め、エルサレムに戻るために歩いてマケドニアのネアポリスまで来た道を引き返しました。約600キロメートルに及ぶ遠い道のりでした。そしてネアポリスで船に乗ってエーゲ海を渡って再びトロアスに行きました。しかしそこでおかしなことが起こりました。パウロがコリントからトロアスにまで各都市を通り過ぎるたびに、聖霊様がパウロに投獄と苦難とがエルサレムであなたを待ち受けていると何度も教えてくださいました。ですからエルサレムに行ってはいけませんとか、それでも行きなさいとか、結論まではおっしゃってくださいませんでした。ただ聖霊様はエルサレムでの投獄と苦難だけを教えてくださるだけでした。トロアスの次の行き先はアソスでした。パウロは一行に先に船に乗ってアソスに行って自分を待つようにと言いました。そしてパウロはアソスまで一人で歩いていこうとしました。持病を持つ老年のパウロが遠い道のりを一人で歩いていくのに、どうやって残りの一行は楽に船に乗っていけるでしょうか。一行はパウロを引き止めましたが、パウロは自分の言う通りにするように命じました。ルカを含む一行は仕方なく船に乗ってアソスまで行き、パウロは一人で歩き始めました。私は2001年に自動車でトロアスからアソスまでの昔の道を直接測定してみたことがあります。65キロメートルでした。2000年前に旺盛な若者が1日に35キロメートルは歩きました。人生の晩年を迎えたパウロに65キロメートルは4日はかかる距離です。パウロは歩いて、夜になると少なくとも二晩は野宿をしながら一人で孤独にその道を歩き、また歩きました。理由はただ一つでした。エルサレムでの投獄と苦難を教えてくださった聖霊様の予告が、エルサレムを避けなさいという言葉か、それでも恐れずに行きなさいという命令なのか、正しく分別するためでした。そのために神様に単独で会うためでした。私たちの前にはいつもいくつもの道があります。私たちが孤独に一人で神様と会わなければ、私たちは本能に従って自分の有益のために義と不義を考えずに広い道を選択することでしょう。孤独に一人で神様に会う人だけが、主のために自分を犠牲させながら正しく狭い道を勇気を持って歩むことができます。パウロがアソスまで孤独に歩き、また歩きながら、ついに神様と単独で会うことで心を決めました。アソスで一行と合流したパウロは、 そこで船に乗ってミティレネ、キオス島、サモス島を経てミレトスに到着しました。パウロはミレトスで人をエフェソに送って教会の長老たちを呼び寄せました。彼らは皆パウロが伝道し、また長老として安息を授けた人たちでした。パウロは彼らに最後の遺言を残しました。私たちの琴線に触れる遺言です。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロが4日間日夜歩きながら神様と単独で会って得た回答でした。その後誰も投獄と苦難が待ち受けるパウロのエルサレム行きを防ぐことはできませんでした。涙でパウロを見送るエフェソの長老たちと別れたパウロはミレトスで再び船に乗り、コス島、ロードス島を経てパタラに行きました。幸いにもそこでパウロはティルスに直行する船に会いました。使徒行録21章3節はパウロがその船の上でキプロス島を眺めたと証言しています。キプロス島は第一次伝道旅行の時の最初の伝道地でした。パウロが十数年ぶりにその原点に戻ってきたことを強調しています。パウロは船の上でその原点を眺めながら、十数年にわたる3度の伝道旅行を主の御前で振り返り、深く省察したことでしょう。私たちにとって主に出会った信仰の原点は非常に重要です。信仰の原点は自分が今どこにいるかを確認させてくれる基準です。その基準がなければ、一生懸命に生きれば生きるほど私たち自身をもっと喪失するだけです。パウロが乗った船がティルスに寄港して荷を下ろす間、パウロはティルスの信者に会いました。ティルスの信者たちは投獄と苦難が待ち受けるパウロのエルサレム行きを涙で引き止めました。しかしパウロの決心を変えることはできませんでした。パウロが再び乗った船は最後の終着地であるプトレマイスに到着しました。そこの信者たちに会ったパウロは歩いてカイサリアに行きました。そこでパウロはフィリポ執事の家に泊まりました。その時大凶作の予言を的中させた預言者アガボがその家に来ました。パウロを見たアガボはパウロの帯で自分の手足を縛って、パウロがエルサレムに行けばこのように縛られて投獄されるだろうと言いました。その言葉を聞いた現場の人たちは皆泣きながらパウロのエルサレム行きを引き止めました。むしろパウロは彼らにこのように宣言しました。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。そしてパウロはただ主に導かれ、すべての人が引き止めるエルサレムに向かって歩いていきました。こうして約6年がかかったと推定されるパウロの第三次伝道旅行がこのように幕を下ろしました。パウロの第三次伝道旅行もやはり主が 描いてくださった神秘的な恵みの地図、不思議な摂理の地図だったことは言うまでもありません。私たちならどうしていたでしょうか。私たちが行く道が投獄と苦難の道だと主が教えてくださったら、私たちはどうしますか。主に感謝しながら、当然その道を避けるのではないでしょうか。しかし、パウロは危険を教えてくださった主の予告を、それでも必ず生きなさいという主の命令として受け入れました。すべての人が涙で引き止める道、自分の命をかけるべき、かけなければならない道、その危険な道をパウロはどうやって主のために自分の命さえ惜しまずに行くことができたでしょうか。パウロが復活なさった主に会ったからです。エルサレム行きを涙で引き止める人々に、主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのですと、パウロはどうやってこんなに果敢に宣言することができたでしょうか。復活なさった主がパウロと共になさり、彼を導いてくださったからです。パウロが千辛万苦の末に行ったローマで、どうやって主のために悲惨な斬首刑の最後を選択できたでしょうか。復活なさった主が自分の命を永遠に責任を取ってくださることを信じていたからです。十字架に釘付けにされる主を捨てて逃げてしまった弟子たちが、どうやって主のための殉教者になることができたでしょうか。復活なさった主が彼らを訪れてくださったからです。初代教会の信者たちがコロシアムで猛獣の餌食になったり、火に焼かれて死にながらも、どうやってイエス様の復活を叫ぶことができたでしょうか。復活なさった主に本当に出会ったからです。今日は主の復活を記念する復活の主日です。主は博物館の彫刻や美術館の静画の中の絵ではありません。私たちの罪の代価を払ってくださるために十字架の生贄として亡くなられた主は、3日後に死を打ち破ってよみがえられ、いつどこででも私たちを共になさっておられます。ただ本能と欲望のために間違った道であると知っていながらも、今広い道を歩いてはいませんか。そうなら早く引き返してください。復活なさった主は生きておられ、今ご覧になっておられます。今主の御言葉に従って喜んで狭い道を歩いていますか。絶対にその道を諦めないでください。復活なさった主は生きておられ、今ご覧になっておられます。復活なさった主と孤独に一人で会いながら、その方と視線を合わせた時に、私たちはいかなる逆境の中でも復活の栄光を見つめながら、義の道、真理の道、生命の道を正しく追いかけることができます。復活なさった主が心と思いを尽くして私たちの人生を破れたり、色あせさせたり、すり減らさせたりすることのない神秘的な恵みの地図、不思議な摂理の地図に描いてくださるからです。お祈りいたしましょう。パウロはキリストが復活なしなかったのなら、私たちの信仰は無駄だと告白しました。パウロは無駄なことをするほどバカではありませんでした。彼は世界の風紀栄華を追いかけず、一生を貧しい伝道者として生きました。すべての人が涙で引き止める投獄と苦難が待ち受けるエルサレム行きを 避けませんでした。そして結局は主のためにローマで斬首刑になって一生を終えました。世界の観点から見ればパウロは一生無駄なことをしました。しかしパウロにとってそれは無駄なことではありませんでした。パウロは復活なさった主に会い、復活なさった主を追いかけ、復活なさった主が彼を導いてくださったからです。その結果、彼の人生は主が心と思いを尽くして描いてくださった神秘的な恵みの地図、不思議な摂理の地図として今日まで残っています。その復活の主が私たちを呼んでくださったことに感謝します。私たちを共になさり、私たちを導いてくださることに感謝します。復活なさった主の中でだけ無駄でないことを正しく分別できることを忘れないようにしてください。復活なさった主と毎日単独で会いながら、復活なさった主の導きを受ける私たちの人生が、この世界を回復させる生命の地図になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。